ドクトルかっちゃんラジオの向こうから楽しくおしゃべり笑顔を届けるよ。
みなさんこんにちは、中見ゆきです。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ今日もたくさんメッセージいただいたんですけども、ちょっと嬉しいのがあったから読んじゃってもいいですか、かっちゃん。まずこちら、大阪は岸和田市から送ってくださったのはラジオネームおじゃまパジャマさんです。夕飯の用意をしながら拝聴しています。中さんの声が以前から大好きで、夕方疲れていても穏やかな気分にさせてくれます。番組の時間をもう少し長くしてもらいたいなって。今聞いてくださってますかね。どうでしょうか、私の声今日も。こういうのなんか嬉しくてね、元気出ますよね、はいはい、ありがとうございます。続いてこちらはね、かっちゃん見てください、とっても涼しげなアジサイのね、はい、絵柄が描かれたハガキを送ってくださったのはラジオネーム、ハガキの方はハイビスカスさんなんですね。ラジオネームはハイビスカスさん、図柄はアジサイということで、はい、毎週メモを取りながら拝聴しています。私は年を重ねるたびにシワが増え、これが老いなんだなと感じるようになりました。今では顔だけではなく手や腕にも小じわが目立つようになってきました。これから酷暑の夏がやってきますが、日焼けをするとシワになりやすいのでしょうか。またこれ以上シワを増やさないいいお手入れ方法があったら教えてほしいです。追伸、先日の放送でいぐささんが紹介されていた鶏ハムを作ってみました。とても安上がりで、その上ヘルシーなので美味しくいただきました、ということで、あ、喜んでいただけてよかったですね。
はいはい、鶏ハム美味しいから ね、 ヘルシーで、ただね、あんまり疲れてる時にね、たくさん食べると良くないんですよね。
あら、そうなんですか。うん、
疲れてる時に鶏食べたら、うん、鶏疲れんのよ。まあこれ冗談ですけどね、まあ、シワはね、まあ、大体32歳から増えるって言われてるんだよね。
32歳から、
うん、シワ32っていう、ね、
まあそれで話進まへんかな。
血液循環やっぱりね、悪くなると、まあ、いろいろこう皮膚のトラブル出るんですけどね、だから顔のマッサージ、まあ、両手でほっぺたとかこめかみの辺を上下にずっとね、揺するとか丸くマッサージするだけでもだいぶ違うし、
こするんじゃなくて、こうくっつけた状態でゆっくりこう、
ね、回すことね、
回すんですね。
あとはね、ケアはやっぱり今月のプレゼントちょうどぴったりなんですけど、ビューのケアローション。
そうなんですよね、
はい、まあ、4週目ぐらいに詳しくね、説明しますけどね、
ぜひ皆さん最後まで聞いて応募してください。
まあ今年ね、もう5月から暑かったけどね、これからね、まあ蒸し暑いですよね、
本当に。
で、高温多湿でね、体調崩しやすい時期なんですけども、特にね、低血圧の方はね、暑くて天気の悪い日は、まあ、気圧が下がるから、血管も拡張するのでね、血液循環悪くなって、まあ、体内酸素不足で体調不良になりがちなんですね。まあ、そんな時は足の母子球に重心を乗せて、まあ、ストレッチとかね、スクワット。
母子球ってどのあたりになるんですか。
親指の付け根の辺ね。
あ、親指の付け根の辺。
で、まあ、体操とかで、まあ、血行促進がいいですよね。
はい、
で、動くのもしんどい時はね、まあ、2、3分の深呼吸をしたらいいですね。胃下垂の人なんかはね、内臓下がってる人は肺活量もちょっと減っちゃってるんですよ。
はい、
で、仰向けに寝て腰に小さい枕を入れて深呼吸すると、楽に呼吸ができるからね、まあ、ちっちゃい座布団2つ折りかバスタオルを巻いてでもいいですね。あと、まあ、食べ物飲み物ね、これ冷たいものを控えて温かいものにするってこと、まあ、みんな言うんだけどね、なかなかね、分かっちゃうけどやめれない人多いけどね。
ですよね。で、
まあ、これからね、気温と湿度がますます高くなっていくんですけど、そんな時期にものすごく増えるものがあるのよね。
何が増えるんですか。
はい、湿度が高い日が続くとね、畳とかカーペットには、まあ、カビが増えるんですね。
あ、カビ。
で、カビを餌にダニが増えるんですね。
ダニも、
まあ、殺虫剤も売ってるけどね、生姜の葉っぱなんかはね、ダニの効き剤になるんですよ。
生姜の葉っぱですか。
で、生姜をね、植木鉢に、まあ、今から植えても遅いけど植えるとね、葉っぱが生えてくるんですね。で、葉っぱを刻んでちっちゃな瓶に消毒用アルコール、まあ、50cc ぐらい入れてね、一晩置くとね、葉っぱのエキスが取れるんですね。
はあ、
で、数日置いた方がまあ効果的なんだけど、それをね、まあ、5倍ぐらいに希釈して、
はい、
気になるところに少量ねスプレーするんですよ。
はい、
で、枕とか布団とか畳とかカーペットとかね、
うん、
でもかすかに匂うぐらいの微量でね、効果あります。
ほう、え、生姜自体じゃダメなんですか？生姜の葉っぱじゃないとダメ、
ね、でまあ希釈してもね、あのアルコール濃度が 20% 以上あるから、そのまま置いといてもね腐敗しないんですね。
へ、
まあ、その他ね、まあ、ヒノキとかヒバなんか、あのヒバな、あヒバね、
はい、
まあ、このエキスもまあ効果あるから、まあ、そういうのも商品売ってるよね。
うん、
で気温と湿度が上がると、まあ、雑菌も繁殖して食中毒の原因になります。
あ、そう、今気になる季節ですもんね、うん、
まあ、冬はね、まあ、寒くて湿度も低いから、まあ、ウイルスは増殖しやすいんだけど細菌は増殖しにくいんですよね。
あ、そうなんですね、
はい、で10月まではね、うん、やっぱり調理器具とかね食品の管理が大事ですね。でまな板なんかのね調理器具は、まあ、洗ってね熱湯をかけると殺菌できますからね、
はい、
あのスチーム洗浄機あれば非常に便利なんですよね。
あ、それ手軽でいいですけどね。
あの風呂場のね黒カビも50度で死ぬから、うん、もうすごくいいんですよね。
あ、そうなんですね、はい、50度で、
はい、あとね小麦粉とかね開封後の鰹節必ずこれ冷蔵庫に入れとくことね、
はい、
あの粉ダニっていうのが、まあ、繁殖するんですよ。
うわ
でね、農作物の、まあ、小麦粉なんかにはね稀に、まあ、粉ダニが残ってるんですね、
うん、
でアレルギーを起こすほどには繁殖しないんだけど、まあ、やっぱり冷蔵保存がいいですよね、
うん、
飲食店でね、まあ、そうですね、お好み焼き屋さんでね、鰹節がねもなんかちょろちょろと動く場合があるんで、色味に入ってるやつ、あれ粉ダニですよね、
ちょっと怖い怖い
あとねカレーとかシチューがね、うん、これも冷凍が一番です。
はい、
でお茶はね70度以上の熱いうちにあのペットボトルの、まあ、密閉容器にねこれ入れると常温でね長期保存ができるんですよ。
あ、70度以上、まあ、はい、ほんのりちょっと下がったぐらいでまだまだ熱いうちに入れちゃった方がいいと、
ね、うん、蓋のね白いペットボトルは耐熱性なんですね。だから、まあ、大体80度85度でも大丈夫なのよね。あと、まあ、食中毒を起こす菌、これ多いのがねあのサルモレラ菌、まあ、聞いたことあると思うけど、
はい、
これ乾燥に強くてね熱に弱いんですよね。
乾燥には強くて熱に弱い、
で卵とか半熟のオムレツとかね魚とか肉のたたきとか生レバーとかね、
うん、
これ食後ね大体6時間から48時間で発症するんですよ。
ちょっと幅が広いですね、はい、それ、う
ん、吐き気、腹痛、下痢、発熱、頭痛ね、
うん、
それから黄色ブドウ球菌、これ皮膚とか鼻の中にいる菌で調理前にねあの傷とかニキビを触らないようにした方がいいですよね。
知らない間にちょっと触っちゃったりするんでしょうね。そうそう、
だからおにぎりとか弁当とかね、うん、あとまあ巻き寿司とかねサンドイッチなんかでも増殖しますよね。
直接触らないことをね気にかけた方がいいですね、
うん、でまあ、毒性が強くてね加熱しても毒素は分解しませんからね。
え、そうなんですか、はい、それは
で食後30分から6時間でこれ吐き気、腹痛などの症状が出ます。
うわ、
それからあとカンピロバクターって、ね、これ乾燥に強くて加熱すれば死滅します。
これは加熱が OK、はい、
で潜伏期間長くてね、うん、食後、まあ、2日から7日で下痢、発熱、吐き気、腹痛、筋肉痛などの症状が出ます。
7日後にその症状出ても何食べたか思い出せないです ね、
まあ、昨日食べたもん忘れるぐらい
だからね本当本当、
まあ、鶏肉とかね野菜あとね湧き水とかペットなんかからも感染します。
湧き水やペットからも、はい、
それから腸管出血性大腸菌ね、まあ、O157 とか O111、まあ、よくこれ新聞あのニュース出たりするよね。
そうですね、
これまあ加熱で殺菌できるんですよね。
あ、こちらは加熱が OK、は
い、肉とか生野菜とかね、
うん、
あと井戸水なんかも原因になってますよね、
はい、
で 食後12時間から60時間で激しい腹痛、下痢、あと下血なんかもありますね。それからあのまあ、生なもの好きな人ね E 型肝炎ウイルスね、これ気をつけないといけないんだけど
E 型の肝炎なんですか、
はい、まあ、これ加熱で防げるんですけどね、加熱不良の豚肉とかレバーなんかの内臓などが要注意ですよね。
あ、このあたり好きな人気をつけた方がいいです ね、
うん、でね生レバーね、あの動物のによってはね出したらいけないのもねあの出してるお店あるからねで感染から6週間でだるさとか黄疸なんかの症状が出ます。
はい、6週間、
はい、それからねノロウイルスね、うん、これも加熱殺菌で防げます。まあ、牡蠣とかねそういった二枚貝とかあと患者の、まあ、吐しゃ物なんかが原因ですね。あの、
はい、
新幹線なんかで問題になったことあるよね。
ありますね。
で食後、まあ、1日から2日で吐き気、下痢、腹痛などの症状ですね、うん、で多くの、ね、細菌やウイルスは、まあ、十分な加熱で予防できるんだけど、
うん、
ただね 画法を作る菌っていうのがいるんですよ。
画法、
うん、まあ表面を菌の表面を覆うような形のものね、うんうん、あのウェルシュ菌とかね、セレウス菌ってね、これ高温にも耐えるんで、
うん、
あの煮沸しても死なないんですよね。で付着した食品はね、調理後の食品管理、はい、要するに冷蔵か冷凍すれば増殖しないからね、
はい、
でね、まあ、ウイルス菌はちょっとね匂い出るかな。でセレウス菌はね、うん、味とか匂いあんま変わんないんで、怖いんですよね。
それはちょっと気づかへんから、
うん、だから ね、なんかね、調子悪くてお腹の調子が悪い人なんかはセレウス菌の可能性もあるよね。で食中毒もね、まあ、同じものを食べて発症する人と発症しない人がいます、
うん、ですよね、
はい、うん、違いは腸内フローラと、あと、まあ、腸管免疫ですね、
うん、
まあ、フラクトリゴ糖とかね、あの発酵食品で腸内フローラを発酵型にするといいですよね、まあ、日々の食用じゃ大事よね、
はい、
まあ、当然乳酸菌生産物質もおすすめですけどね、
はい、
まあ、腸内発酵するとね、有機酸を作って腸内を酸性にしてお腹を守ってくれます。
はい、
で便の色ってね、ビリルビン、あの三重色素の色で、これでね発酵型不合型を確認できるんですね、
はい、何色がいいんですか。
発酵すると黄色い便、
黄色
酸性になるからね。不合するとアルカリ性の毒素を出すから黒い便になります、
うん、
まあ、梅干しとかね、梅肉エキスとかね、酢の物とかね、そういったクエン酸を摂取すると腸内不合菌の、まあ、殺菌効果も期待できます、
はい、
まあ、クエン酸がね胆汁と混ざるとすごい殺菌作用があるんですよ。だからお腹が緩い時はね、
うん、
熱いお茶に梅干しとか梅肉エキスとかね、
うん、
梅酢を入れて、で、ホットでこう飲まれるとね、
うん、
結構早く治ったりするよね、
うん、
これね昔から言われてることなんだけど、最近のね、まあ、60歳ぐらい以下の人って知らない人多いんでね、まあ、あの調子悪い時活用してみてください。
ではここで番組から6月のプレゼントのお知らせです。お肌と髪の毛のケアに乳酸菌生産物質ヒアルロン酸、24種類の植物エキス配合のビオネケアローションを5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp、 もう一度言いますよ、 drk@obc1314.co.jp、 またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきの方は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん6月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号も忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送もって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん、
笑顔で元気。
お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の心、自分の体、愛する始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。